のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨開始がありますラザウォークよりお届けしております。日本航空学園のなんだろう、オープンキャンパスデーみたいなんで航空ショーをやっているので、ラザウォークのちょうど反対側の駐車場には移動してきました。お相手は私、東横名人と今日もこの方です。
おはようございます、坂本です。
おはようございます。
おはようございます。
うるさかったですね。
うるさ、まあまあ、まあ、
来て言うのもなんなんですけどね。
僕らが言うあれじゃないですけどね、うん、そもそもね、
今日ラザウォークいっぱい来てるなと思ったら、航空学園に来る人が車を止めてたんですね、
う
ん、
そうですそうですと、いやいや、そうですそうです、そうじゃないかなっていう
で多分ね、
うん、感じですね。
うん、
うん、
まあでも今日は新潟では35度の猛暑日になって、台風がこれから来ると言ってる地域に
フェーン現象なんでしょうね、これは、ね、いやー暑いな、
今日は暑いですよ、
うん、まあ言うても僕長野から来たんで、うん、上をこうスウェットの長袖着てるんですけど、
バカなのって感じのような服装してますよ。
めっちゃ後悔してますもん。
脱げないんですか。
いや脱げますけど、う
ん、脱いだら T シャツだけ、
T シャツだけ間がないから、
うん、
いやーちょっと失敗したなーっていう気はします。まあここまで暑くなると思ってなかったんです。
まあね、
うん、まあだからまあ本当はねラジオをやるんだから、
うん、
エアコンなんかつけたくはないんですけども、
まあ仕方なく
仕方なく、
まあまあでもエスティマの時もね、
うん、
たまに夏場は2回ぐらい収録は、
うん、
エアコンつけてやってましたから、
はいはいはい、
まあまあ問題ないかなと思いますよ。
まあ確かにね、
ブオーンって音に比べたら。
まあ本当にね、
うん、
まあ長野に来て、
はい、
まあ、4年ほど経つんですけど、
もうそんなのありますか。
そうですよ、まあ、だって名人が東京来て
12年。
まあさすがに人生の半分っていうそんなレベルではないですけど、
うん、
そこそこ長野県に染まってきてはいる
ん
ですよ、
うん、
もう東京でしょ、うん、すっかり、
うん、そうですね、大阪のと言われてもよくわかんないです、ね、
もうちょっと遠くになかりけりみたいな感じになってるじゃないですか。
なってます、
なってるじゃないですか、
うん、
でまあ僕大阪に住んでる時の長野のイメージが山っていう
山でしょ
う。もうほんまに山っていうイメージと、
うん、
ほんで僕小さい頃に見た映画で、
うん、
アーの麦峠っていう映画があったんですよ。小学校の時ですよ、僕が見た。
昔ってそのアーってつけたがりますよね。
そう、
アー花の応援だとか。
そう、それもアーの二つ目はアーじゃなくて、なんていうのあれ、
また
天みたいな、
いすずのつね。
うん、あれ正式名称知らんねんけど、
うん、
ああいう感じのアーですよね。
アー無情。
そう、まあそのアーの麦峠っていうのを小学校の時に見たんで、はい、まあ見たよ。でも小学校の時なんで自分の中でこう思い出というか記憶がもう
曖昧
になってきてて、
うん、
ほんまに僕野麦峠のイメージが、まあ大竹しのぶっていうのはすごいイメージ強かったんですよ。まあ小学校なんでそんなにまあもちろん母親の影響で映画は結構見に行ってたんですけど、
うん、
大竹しのぶってそれまで僕知らなかったんですよ。なんか青春のものとか いろいろ出てたらしいんですけど、うん、本当に知らなくて、あの麦峠を見て初めてその大竹しのぶさんっていうのを認識した、
うん、
まあ、小学生ですからね、
うん、
でまあそのイメージだけがあって、僕の中のあの麦峠のイメージがなんかもう飛騨の山奥のもう本当に貧乏な農家の家の娘が工場に売られて、
うん、まあ、おしんがね、流行った時期とかとかぶりますからね。
そう、だからまあ、まあ、ものすごく簡単に言えば、
うん、
おしんと三打館八番召喚を足して、フルメタルジャケットで割ったような映画なんですよ。
フルメタルジャケット？
うん。で割ったような映画なんですよ。簡単に言えばね。
ほうほうほうほう。でもまあ、おしんよりか前ですよね、よく考えたら。うん、79年
だから。79年なんで。
おしんが56年とかそれぐらいですね、確かね。はい、
だから、同時上映か、その同時期に上映された映画でいうと「復讐するは我にあり」とかね、
なんか暗い話ばっかりやな。
もう頬杖はつかないとかね。
もう頬杖はつかない、
桃井かおりさん が出てたやつですね。
あー、テレビゲームなんていらないみたいな。
まあまあまあまあ、そんなもんかな。
テレビジョンなんていらないみたいな、うん、
まあだから
昔のネーミングセンスですよね。
昔のネーミングセンスなんですよ、うん、まあもうその頃はね、はいはい、もうそんな全くその野茂木峠の背景も何も分かんない小学生ですから、うん、ただ単に CM で見て、
親じゃん特報、
そう
パサン
全国 PTA 推薦みたいな、
パサン
だからそういうので
おっか
やたらおっかって言ってましたよね。
言わんとダメなのか
っていう。そうそう。で多分ね、その2年ぐらい前、ちょっと前に僕見たっていうか映画館で見た記憶があるのが八甲田山で。
ああ、はいはいはい。
それを CM で雪の山の中で天は我々をみたいな北尾路欣也がなんか叫んでた記憶があるんですけど。うん、なんかその頃の日本映画ってやたらみんな雪山で遭難してたイメージがあるんですけど。
日本映画はまあ。元気だったのかな。元気というか、なんか真面目というか。
そう。だからね、うん、今見ると、金かかってんなっていうのはようわかるんですよ。
そうですね。確かに。
うん、すごい、もうセットにしろ何にしろ、もう金かかって、まあほんで、その時のイメージっていうのがもうとにかく、大竹しのぶが工場に売られて、うん、で工場でいじめられて、
うん、
で、最後、病気になって、
うん、
で、あまた、帰ってきて、ちょうど飛騨、野茂木峠っていうのは、信州と飛騨のちょうど間ぐらいにある峠なんですけど。
どっちにしろ山深いところで。
そう、山深い
ところの間ね。
そう。で、そこの峠越えて、ようやく飛騨の入り口、飛騨に帰ってきたっていうところで死ぬっていう映画なんですよ。うん、
ああ、今僕ね、うん、佐藤さんが、なんと、この車の中が、野茂木峠仕様になってるんですよ。
う
ん、
そう、ああ、野茂木峠号になってるんですよ。
なってるんですよ、今。
なってるんですよ。
で、その、近所の図書館にある DVD を借りてきたんですよね、
う
ん、これ。
そう。これがね、あると思ってなかったんで。
まあ、Amazon プライムとか、Netflix には多分ないでしょうからね。う
ん、最初、Amazon プライムで見ようと思ったんですよ。うん、
ないわな、そら。
なんでかなかったんですよね。うん、
まあ、天下伝説殺事件はあるぐらいなのに。
あれはあるでしょ。
あってもいいのにね。
そう。
だって、八甲田山とかあったと思いますよ。
八甲田山はあるんですよ、
メジャーどころだから。
うん、近代史とかもありましたからね。うん、そういうのはみんなあるんですけど、ああの無峠なくて、
うん。
で、まあ、結局まあ、もうないやろなと思いながら図書館行ったらあったんですよね。
その冒頭、その今、甲府駅からここに来るまで、冒頭30分ぐらい行ったんですけど。うん、
まあまあ、触りだけですよね。
ああ、三國連太郎若いなとか、うん、大竹しのぶ若くて可愛いなとか。
うん、まあ、とにかく小学校の時のイメージっていうのは、まあ、言うたらもう大竹しのぶがいじめられる映画。
うん。
野茂木峠ってすごい雪山で厳しい、そこで大竹しのぶが死ぬ映画。
うん、
まあ、言うたら、まあ、あの時代の昭和の、まあ、40年代、50年代、あのあたりの日本全国が不幸を欲してた時代ですよ。
そうなんですよね。
もう、おしんであるとか、それからまあ、アニメにしてもね、昭和40年代やったら、みなしご8とか、やったらみんなみなしごやったから。
あ、まあ、明日のジョーもそうですけど、ね。
そう。まあ、要は、ね、社会がもう前向きで明るかったもんで、みんな不幸を求めてたんで。
不幸とか、まあ、その辺を引きずってる人が、
まだいたから、
ね、まだいたからでしょう、ね。
そう、今は幸せやから、うん、そういう昔を思い出して泣きたい。まあ今の中国とかね、東南アジアも行っとき、ガーって来た時におしんが流行ったりとか、したりもするじゃないですか。
まあそういうことなんですよね。
ほんまにおしんやったら見ないですからね。
リアルなおしんは見ない。
リアルなおしんは見ないからね。
でも、なんか言ってたな、カンボジアとかでボトムズが流行ってるって。
それなんでや。
不思議な。リアルやな、リアルボトムズなのに、みたいな。
そう。それでまあまあ、野茂木峠のイメージは僕の中ではまあまあそういうちょっと改変されてるかもわかんないけど、そんなイメージやったんですよ。
うん、
でまあ、一回だけテレビで見たことあるんですけど、うん、ずーっとそれから長い間見てなかった、僕自身も忘れてたんですよ、野茂木峠のことは。
野茂木峠は最終的には、製紙工場に行くんですね。
そう。
岡谷っていう。
諏訪の上にある。
僕ら散々で言ってる岡谷工業って言われるところの、まあまあ機械産業が今はね、
そう
栄えてるところ、昔は製紙業が、
そもそも岡谷工業、まあもうバレーボールでね、うん、春高3連覇したりとかすごいバレーボールの強い有名な工業高校なんですけど、もともとあそこはその製紙業の学校やったんです。岡谷天産高校かなんか、
うん、
要はその解雇とかね、うん、あれの研究する高校やったんですよ、もともとがそうなんですよ。で結局のところ周りのそのそういう養蚕業というか、
うん、
製紙業で、まあ、財を成した人たちがお金を出して作った学校なんで、うん、まあ、ある意味灘高ですわ、諏訪の、
うん、
ね、灘のお酒の人たちがみんな作った学校みたいな感じで、だから結構今でも岡谷工業っていうのは長野の中ではそこそこ名前が通ってて、うん、卒業生はみんなあの中部電力に行ったりエプソンに行ったりとかして、セイコーに行ってね、グランドセイコー作ったりするわけですけど
プリンターの生産作ってる人も多分いるよ。
そう、うん、岡谷工業ってそういうとこなんですけどね、うん、まあ僕はまあ、とにかくまあその小学校の時のイメージだけでずっと、ね、まあ、自分には信州なんか関係ないと思ってたからすっかり忘れてたんですけど、
ああそうそう、そういえば昔こういう映画見たような、
そうそうそう、で、まあ、長野に来て、で結構まあ、ね、慣れてから車であちこち走り始めると標識に出てくるんですよ、うん、野麦峠、
あこっちだ、野麦峠こっちみたいな、
こっちみたいなのが出てくるんですよ、はいはい、あこんな近くにあったんや、松本の近くにあるんやなって、
うんうん、
でまあ、地図で実際見たら松本と飛騨の高山のちょうど間ぐらい、
確かに間だと、
そう、
うん、
あ行けるやん近くやね、ほんで、ああ野麦峠っていうのがここやったんか、
うん、
で久しぶりに野麦峠思い出して1年ぐらい前ですかね、
うん、
古本屋さんでああ野麦峠の小説っていうかその元々の原作を見つけたんですよ、
あ
で読んでみたら、
うん、
ああやばい、ちょっと一回行ってみたいと、
うん、
でまあ行ってみようと思っていろいろ調べると、
うん、
どうも冬季は通行止めなんですね、あまりの厳しさに、車でも冬季通行止めっていうところあるでしょ、たまに、
まあまああるけど
関西でも、
でそんなとこなの、
野麦峠って標高1600メートルぐらいで、
あ高いですね、
要は乗鞍岳っていうのがあるじゃないですか、うん、すごい高い山、
うん、
それの横にある峠なんで、
うん、
要は乗鞍を迂回はするけどでもまだ1600メートルあるっていう、
あ
だからもう車でも峠は通れませ
ん
っていうレベル、
うん、
まあね、あの松本とその飛騨高山を結んでる道もね、今こそ青トンネルができて、うん、なんとか冬でも行けるようになったけど、昔はほんま10時間ぐらいかかる、
うん、
ほんのあの長野オリンピックの前までは10時間ぐらいかかるような厳しい道やったんですけど、それ以上に厳しいとこなんですよ、野麦峠っていうのは。でいろいろ調べるとどうも厳しいんで冬は行かないから、じゃあ夏になったら行こうと、でネットなんで調べるじゃないですか、うん、同じようにああ野麦峠どんな映画やったかな、見てないからね、だからどうも野麦峠っていうのはビデオ化されない幻の映画やったらしいんですよ。
え、なんかまずいことばっかり言ってるんですか、この気違いがとか、
いやそういうわけではないんですけど、それに近いんですけど
なんかその養蚕業の資本家たちの、うん、もう目も当てられない日な、なんか悲惨ひどいことばっかりやってたみたいな
っていう映画なんですよ。
映画でしょ、
うん、
うん、イメージ悪いからやめてくれって言われたのか、
そうなのかどうなのかちょっと分かんないですけど、結局1979年に映画になって、
うん、
もうビデオがついにされなかったんですよ。で DVD の時代になって2004年か5年か分かる、そのあたり10年ほど前にようやく DVD 化されたっていう、
うん、
その間だから幻の映画だったんですよ。
ウルトラセブンみたいなことでも言ってるわけでもないのにね、原爆
だから俺の中ではアーの麦峠とソドムの位置とかも同じレベルなんです
よ。あら
それぐらいまあ見れなかったというか、そもそも忘れてました
でもそう言われるとなんか見たいなって気にはなりますよね。
そうそうそう、でまあもうようやくされたんですけど、
うん、
でネットでまあ野麦峠のみたいなと思って DVD、まあ、その時はもうすでにあったんですけどね、うん、でいろいろ調べるとネットに結構ね、
うん、
あー野麦峠は嘘っぱちみたいな
嘘
そう、
南京大虐殺はなかった的な、
そう全くそうなのよ。
あ何その修正士官的な話が、
だからまあもちろんねこれ修正士官って言ってどっちが
どっちらしいか分かんない
けど、ね、これも分かんないですよ。ただまあ結構ね、
うん、
共通してるのはね、野麦峠は嘘っぱち、浅田真央を応援していますみたいな。
何それどういうことどういうこと、
いやなんか
なんで浅田真央なの、
結構共通してませんその人たちって、浅田真央やったら応援します、
あのフィギュア好きみたいな感じ、
いやフィギュア好きっていうより、
うん、
ライバルのね韓国の方
キムヨナ
の点数は操作されてるみたいななんか感じの人たちが多いじゃ
ん。ああ、いや、要は、ネトウヨ的な感じ。
そう。
うん。
もちろん麻生さんを応援していますと。
麻生セメント万歳
みたいな。はいはいはい。で、まあまあ、浅田真央を応援していますと。
そういう傾向が見られる。
そういう傾向が若干見られる。若干ね。
野文峠は嘘っぱち。
そう。
で、資本家そんな、日本の経営者はそんなひどくないよって言いたいのかな。
でまあもちろんね結構ね調べるとその頃まあ ネットでいろいろ僕も面白くなって見るじゃないですか。いっぱい。
もうあの、その、野麦峠に集ってる周辺の人たちが面白いってこと。
そう。まあ、野麦峠自体は僕は原作ももちろん、あのね、古本ですけど、ちょっと買って読みましたし、うん、またその DVD も借りて全部見たんですよ。うん、見てるんですけども、まあ、やっぱその周辺にいる人たちが、なんかこう、やっぱり、
面白いことばっかり言うんだ。
結構ね、面白いことを言い張るんですよね。うん、なんか、で、まあ、言いませんけど、その、うん、例えば、お寺の名前は言いませんけど、うん、例えば住職が今日の言葉的なページを作ってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、そういう、こういう、まあ、ホームページでそういうね、今日の言葉的なところをまあ見れると。
野麦峠は嘘っぱち、今日の言葉みたいな感じで出
た。今日の言葉っていうかな。まあ、例えばこの住職さんね、
うん、
なんとかしてお〇あるお寺、ものすごくホームページ綺麗ですよ、これ。
あ、ちゃんと
ちゃんとしてますね。ちゃんとしてますよ。で、まあ、これを、まあ、もともとこれ、あの野麦峠という映画、実話をもたにしてるんで、うん、実話プラス映画として、まあちょっと
持ってる部分もある
っていう映画、うん、まあそれはもう見てるこっちも重々承知なんですけど、すごい怒ってはるんですよ。
なんで怒るんですか。だってそういうの多分あったよね。
そうやねん。
あったんでしょ。だってマンチェスターでは、産業革命時のマンチェスターでは、うん、子供の平均寿命12歳だったんでしょ。でこんな手押し車みたいなところを這いながらなんか、
うん、
働かされてたってよく聞くじゃないですか。
でもそれ
あったんでしょ、そういうことで。悲惨な労働環境なんてなかったの。
あったと思うんですけど、
過労死自殺なんて高橋まつりさんなんかなかったんだよみたいな話。
あの岡谷のある界隈の方々は、うん、全否定します。
そんなにここの何々製紙会社は悪くないみたいな。
そう
ってこと。
実際このアーの麦峠っていうのは、その正井峰さんっていうモデルの方がいて、うん、で正井峰さんっていうのは、まあ、飛騨の、あの、河合村の角川って、まあ、あの、今、高山本線の角川っていうと、うん、とこあるんですけど、そこからその野麦峠を越えてね、
うん、
で、岡谷の山市林組っていう、まあ、当時はその、岡谷では5本の指に入るぐらいでかい製紙会社が。
その、三國連太郎の会社、ね。
そう、三國連太郎の会社。だから、実際にあるんですよ。う
ん、あったんでしょ。
あったんです。まあ、これ、大井龍馬でもよう言われましたけど、
うん、
いや、山の内さんの子孫も生きてはんのにっていう、話
っていう配慮？
配慮とかはないんですよ、あの映画にはね。
うん、
あの映画にはなくて、で、まあ、映画の中で、すごいいじめはるんです。
うん、まあまあまあまあ。
バカな若旦那が。あの、三國連太郎はそうでもないんですよ。
うん、
三國連太郎は、いや、大事にしてやらなあかんと、俺の娘やみたいな感じですごい大事にするんですけど、その息子、多分これ、諸星団がやってたと思うんですけど、あの、もうその女の子に手出して、はらまして捨てるとか、金庫から勝手に金盗んで、
どうしようもない。
で、それはあのなんか自分のところ のね、働いている男のせいにされてる、その男は、空いてた女の子と一緒にあの天竜川で心中するとか、
うん、
そんな話ばっかり、まあ、最終的には大竹しのぶも死ぬんですけど、
まあ、ハレンチなスキャンダラスなこともあり、
うん、あり
一族が悪く書かれてると。
まあ、一族っていうか、その岡谷の工場はこんなにひどかった的な、ちょっと持ってますけど、
乱れてるよ。
そうで、まあ、うん、もちろんね、あの実際の話だと思うんですよこれ、
うん、
でもまあ、そのこういう、まあ、住職さんとかその周りの人たちは、うん、そんなことはなかったと、
うん、ね、何だ、虐殺はなかった、
この人もう言うてますよ、
はいはい、
私の知る限り現存する王子の政治家は誰しもこんな映画のようなひどいことをしたことがないと憤慨しています。
うん、
まあ、政治家はそう言うやろ。
言うやろな。
芸者側は、
うん、芸者その認めちゃったらダメだもん。
そうなんです。まあまあ、もうこのページを別にあれなんかするつもりも何もないんですけど、
うん、あ、それキャプチャー撮ってたのね。
いや、実際にありますけど、ね、うん、このページは普通にあるんですけど、
ネットヨタクみたいな方かなと思って、
はいはい、いやいやいや、今でもまあ普通にかつて女工だったというお年寄りが岡谷を訪れてくれたことがあります、
うん、
誰もが成田さんとかお寺の観音様のご縁日にお参りするのが楽しみでしたと言い、とにかく皆が懐かしいと言います。奴隷のように働かされていたと愚痴を言う人は一人もいません、
うん、日本の支配下は良かったって台湾の人みんな言ってるよ。韓国の昔のおじいさんも、
あれこれ不思議ですよね、うん、まあそれなんていうのなんていうのまあ
まあ、自分のご先祖さんのことを悪く言いたくないとか、
うん、
自分の地元のことを悪く言いたくないっていうのはあるんでしょう、
うん、
そういう 愛国心郷土愛に溢れてる。
でこういう人たちって、ね、必ずね、うん、まあ、反応したようにとは、まあ、では言いませんけど、
うん、
この頃女皇さんたちは学問がなかったから、政治家の人たちはみんなで学校を作ってやったりもしたんだ。
やったはいはいはい
とか、
まあまあまあまあまあ、この、まあ、恩着せがましいですよね。どここ
のタイプの人たちって必ず学校作ったって言いますよね。
うん、ワタミの人もなんか学校作ったりとかしてましたよね。
ああそうですよね。
なんでみんな学校作りたがるんでしょうね。う、
原作これ山本茂美っていう人なんですけど、うん、この松本歴史の里の協力で岡谷市教育委員会が調査分析し、
調査分析、はいはい、
そう、この小説は歴史書としての扱いはできないという結論を得ています。この芥川賞受賞小説は内容がデタラメだったということです。
え、なんですごい飛躍してないそれ。出た、うん、ノンフィクションじゃないからいいんじゃないの。
いや、ノンフィクションなんですけど。
ノンフィクションなの。
ええ、
あ、でもその史実はないと。
いや多分、うん、俺これ知ったかどうか分かんないですよ。その俺ネットで調べたんですけど、その岡谷の教育委員会がこんなことを言ったかどうかも分かんない、うん、
そもそもそんなもん調べる調べんとダメなのかっていうのもありますよね。
で、まあ同氏の小説は教歴史書としての扱いはできないっていうのは、要は岡谷の教育委員会がこれは教科書としては使えませんよって言ってるだけやと思うんですけど、
うん、
まあ、この住職さんはね、内容がデタラメだったということです怒ってはるんです。
はいはいはい、
すごい怒ってはるんです。
まあまあまあまあ、
いや、まあ、まあ本当にだから多分ね、ある種の人たち、まあ、ある種というかね、やっぱそら岡谷が舞台にしてこんだけ女の子がいじめられたり死んだりとか心中したりとかする映画って気分がええもんではないでしょ。
まあだから、
うん、
僕らが岡山の津山って言ったら
もうね、
ビーズの稲葉さんしか思い浮かばないじゃないですか。
いや俺津山30人殺ししか思い浮かばないですよ。
まあそういうことなんですけど、
うん、
それと同じようなことになってほしくないから、
うん、
その住職さんは違うよ。
もうとにかくだからこのアーノムユットーゲの原作が発売されて、
うん、
でまあやっぱり同じようにこう周りでいやいやっていう人たちがいっぱい出て、
うん、
この原作の山本茂美さんはなんかあるところでは諏訪の敵って言われてるんですよ。
諏訪の敵、鶴越がみたいな。
まあ元々松本出身なんですよこの人。
あ、
でもほら長野って微妙じゃないですか。
まあ諏訪と松本も違うんだ。
また違うっていう、なぜ諏訪って諏訪ナンバーですからね。松本ナンバーじゃないですからね。
まあまあまあまあ、逆に敵の敵は味方みたいな、諏訪と
長野
は仲がいいとかってあるんですかね。
もうあるのかな、
よく分からないけど、
まあ、でもそういうのがあって、いやーなんかその俺は単純に小学校の頃見たああ野麦峠のイメージのままに野麦峠行こうかなって
思ったけど、いろいろ見てると、
いろいろ見てるとなんかあここら辺でああ野麦峠ってあまり口に出したらあかんことなんかなっていう、諏訪に来たから初めて知ったんです
よ。諏訪めったなこと言うもんちゃうって。
そうで、ほんまにそんなね、
うん、
まあ、この和尚さんが言うように、住職さんが言うように、そんな教育委員会とかまでがあれはなかったみたいなことを言うのかなっていろいろ調べたんですけど、さすがにその岡谷の教育委員会に電話する勇気もなく
まあまあまあ
まあね、
まあまあまあ、
うん、でまたネットでいろいろ調べると、
うん、
岡谷の教育委員会はなかったんですけど、
うん、
飛騨の教育委員会のは見つかったんですよ。
おお、それはどういう、いやあったよって言ってるんですか。
で、これはね、平成30年の飛騨の教育委員会。
もうだいぶ古いな。
そう、これ、え、古いか。
平成30年。あ、平成30年？今年じゃないですか。
うん、そう、平成30年度、飛騨市の教育委員会
事務局の
今年の予算主要事業の概要、今年ですよ。
どうしたんですか、そんな市民オンブスマンみたいなことして。
いや、いろいろ調べてると出てくる、
出てきたんです
ね。出てくるじゃないですか、最近は何でも。
iPad 便利な、お役所の書類見るときに。
そうでしょ、
うん、
で、この中に、
うん、
飛騨の糸引き工場の施設調査っていうのがあるんですよ。
あ、調査してるじゃん。岡谷はしてないのに。
岡谷は、まあ、昔したんか分からんけど。
でも、そもそも、野麦峠っていうか、その女工さんを、そう、行くラインっていうのは、そういう人身売買みたいな人がいたわけでしょ、うん、
人身売買じゃなくて、
斡旋する、
斡旋する、
斡旋屋さんがいて、
うん、その人が、人がね、
なんかすごい腕利きの人がいたんでしょ。
そうそうそうそう。
そういう、そいつのせいじゃないの。
いや、
そういう、それは誰、なんとかゴンスケがやったみたいなこと書いているんですか、これには。
あ、国がやったわけじゃないっていう。
そうそうそう。 あくまでも紙幣だみたいな。紙幣、
従軍ではない。
従軍ではない。有志だみたいな。
そう。
はいはい。なんて書いて
ある。この飛騨の糸工場のシーズ調査っていうのは今年ね、うん、新規ですよ。しかも新規であって。
その和尚さんにこうしたんじゃないですか。違うよって。
近代史に残る信州の製糸産業及び飛騨の糸引き工場に関する史実調査、工場が関わった信州での仕事、教育、生活、文化の詳細な検証、信州側、飛騨側の双方から見た工場たちへの評価の違い、そして映画化された小説「ああ野麦峠」の脚色と史実の違いを検証しますっていうのが今年の
面白いな。
もう今更っていう感じはするんですけど、
でもなんかあるんでしょう。多分あの恨みつらみとかいろんなもんあるんじゃないですか。
なんか
会津若松と
そう空気感もちょっと違うのかな、飛騨と信州では。
だって人を出してる方ですからね。
そうなんですよ。でまあ例えばさっきのお嬢さんはね、うん、そのああの無表情の嘘っていう、
ここは嘘ポイントだみたいな、
嘘ポイントっていうのが、まあ、何か所か言ってて、実は明治、まあ、中央本線っていうのが明治44年に全線通
行できる。そんな頃にできてるんですね。
そう、中央本線って東と西に分かれてるんですよね、うん、あの東京から塩尻と塩尻から名古屋って、うん、もちろんあの東の方が先にできてて、うん、で西の方が、完全に行き来できるようになったのが明治44年かな。
もうそんな明治の時代にあったんですよね。
そうだからこの正井峰大竹忍はあの頃はもう電車に乗れたんだよっていう、まあ、正井峰が死んだ明治42年なんですけど、
ちょっと微妙かな。
まあ、多分ね、
うん、
大竹忍が野麦峠越えてた頃はまた電車なかったと思うんですけど、うんうん、結構この人もねあんまり調べてないんです。だからこういう、まあ、こういうっていうのは失礼なんですけど、
浅田真央頑張れ、
浅田真央頑張れ的な人が、うん、まあ、もちろんその映画が持ってるっていうのは大前提としてあるんですけど、ま
あ、それはあるでしょう。
あるんですけど、うん、でそのああ野麦峠っていう小説の嘘800って書いてる人の俺8割ぐらいはね、
うん、
読んでないと思う。
いろんな資料を、
いやその実際のそのああ野麦峠の小説自体を。
あ、そう
そう、
うーん、
明治も読んでないでしょ。
読んでない映画も見てないもんだって。
ね、まあまあ、
はいはい、
あの要はツッコミどころとして、昔マスコ・デラックスも言ってたんかな、うん、野麦峠から飛騨は見えませんみたいな。
あ、そうなの。だってこれが最後の飛騨の見納めになるからなって言ったら、一番見せ場じゃないですか、最初の冒頭のおっかーってみんな、
あれね、野麦峠って僕も勘違いしてたんですけど、うん、あれ映画の中でちゃんと言ってるんですけど、この美女峠を越えたらもう見れ
ない。あれ美女峠なん
だ。美女峠なんですよ、
はいはい、
冒頭でおっかーって泣いてんのは、うん、野麦峠ではないんですよ、
うん、
で野麦峠から見えるのは、言ったら飛騨からも見える乗鞍岳が見えるんですよ、うん、であの乗鞍岳が見えたら飛騨に帰ってきたって思うんです。
勘違いするってこと。
だから大阪でいうところの淀川越えたら大阪に帰ってきたわっていう感じあるじゃないですか、
はいはいはい、
でも別に大阪城が見えるわけじゃないでしょ、
うん、
まあ、要はそういうことなんですよ。
近場まで来たよと。
そうだから要はもう乗鞍が見えたら、あ、ようやく飛騨の国に帰ってきたなっていうことで、飛騨が帰ってきたんやねっていう話なんですよ。
あ、ちょっと知ってるところに来て安心みたいな、ね、
そう、はいはいはい、まあ俺らで言うところのなんていうの、米原越えたあたりっていう、
関西みたいなね、
うん、もううどんの味も変わったよねっていうレベルの話なんですよ、はいはいはい、
なるほど。
そう、まあまあね、まあツッコミのところとしてね、まあいろいろ、例えばその雪の中歩いてるのおかしいと。
え、そうなの。
まあこれは確かにね、
うん、
ちょっとおかしい部分もある。だいたい眉がね、蚕がさなぎ作ってそれから糸引いてっていうのはどうも、
うん、
4月とか5月かららしいんですよ。で12月までっていうせいぜい、
うん、じゃあやっぱりちょっと厳しい環境下で女工さん頑張ってるんだよっていうのを、
そうだから
アピールしたかったんで、
雪の中をもしずっと歩いてるとしたら多分帰りの方が多かったんですけど、でもこの映画のストーリーとして帰りはもう大竹忍も死ぬから、
うん、その子で見せとかんと、
だからそこで
分からんやろ
と。そうだから多分前半にその雪のシーン、雪の中行ってね、
うん、
で帰りはお兄さんがおぶって帰る、まあ、これもどうも事実らしいんですけど、
うん、
まあ、お兄さんがすごいけどね、岡谷から飛騨の古川までおぶって帰るっていうのも、
ガクみたいな人だったんでしょうね。
しかも途中死んでるんですからね、うん、まんまガクですよ
また山においでよみたいな、
そうありがとうよくやったねみたいな、そんなんじゃないんです、そんな明るくないんですよ、まあ、ガクも最後死ぬんですけど、
うん、
まあとにかく、まあ、そんな感じでこの取り巻く環境 がどうもあれで、いろいろ調べるとそもそも阿波の麦峠って吉永さんが、
吉永さん、吉永さゆり、
吉永さゆりさんがどうも私がやりたいってすごいこうあちこちにスポンサーかき集めたり頭下げたりして何としてもやるって思ってたらしいんですよ。
ほう、でも大竹しのぶに取られちゃった。
いや取られたんじゃなくて、うん、で本人は信井峠をどうもその付き人かなんか誰かと女の子1人と2人で信井峠を越えたらしい、うん、歩いて。
さすが女優、
吉永さんすごいな、
女優よね。
で越えたところで、うん、なんかどっかのそのところで野宿してるとこを地元の人に見つかって、うん、こんなとこで女の子が泊まったかんって言って、うん、家に連れて行かれて、うん、でまあ一晩泊めてもらって、うん、でね、ありがとうございましたってなんかお礼のなんかもら
っ吉永さゆり
って書いてあって、それ見てびっくりした、うん、
ああ
多分持ってると思いますよ。
それも持ってる、
持ってるとは思いますけど、
さすが吉永さん、
まあそれぐらい吉永さゆりが力入れてなんですけど、
うん、
結局映画化できなかったんですよ。でどうもそれはなんかそっちの業界からの圧力がどうもあったらしいと。
養蚕業からってこと、
まあ、養蚕業か宝石業かね、
うん、
まあ言うても養蚕製紙宝石ってなったらどんどんどんどん会社がでかくなるわけじゃないですか、うんうん、もうね宝石のでかい会社になったらみんなバレーボールのチームとか持ってるわけですから。
なるほど、さあ大変だ。
そうだから結局まあ、うん、その吉永さんは映画ができなくて、でそれからまあもうだいぶ経ってからある会社がやろうと、う
ん、すごい新日本なんとか映画って会社ね、
そうそう第1回会社みたいな、
もうないですからねあの会社ね。
そう、まあそれもあって DVD 化できなかった。
ああ、まあそういうことか。
多分
権利関係とかね、
うん、権利関係やとは思うんですけど、結局のところそれで結局大竹しのぶさんになって、でまあ出だしね、さっきちょっと見てもらったじゃないですか、うん、ちょっと見ろと、
うん、
僕もまあ久しぶりに前見ましたけど、
うん、
まあ大竹しのぶうまいな、
うん、あの時から出来上がって、今の大竹しのぶとそんな変わってないですよね。
変わってない、もうね。で相手役っていうかそのまあライバル役に原田美枝子なんですけど、うん、まあうまいな、
みんなうまい。
ちょっとあの雪の中の崖のシーンとか広瀬すずには無理やな
まあ広瀬すず走るの綺麗ですけどね、
うん、でも走る必要ないからね、あの麦峠ではっていうか、あの麦峠に出てくる女の子みんなうまいんですよ。
うん、確かに。
そうで、まあ言うたらさっきも言ったように、どうもこれ阿波の麦峠を取り巻く環境で、まあ、一番問題なのは、
うん、
みんな原作読んでへんやろっていう、
うん、
まあ、僕と一緒ですわ。あの小学校の時に見た大竹、いじめられる大竹しのぶのイメージだけがそのまま残ってて、しかもビデオ化もされてないしテレビでもやらないから、
うん、
悪いイメージしかないでしょ。
なんかもう多分あれでしょ、これが解雇の匂いだ、この匂いになれないとそこなんかなれねえんだよみたいな感じでやらされて、
口の中にさなぎを押し込められるっていう、うん、そんなひどいことしたことないと、そりゃそうやろって思うんですけど、
それはみんなあのあれですよ、双子山の部屋の人もみんな言わないですよ、貴乃花に対して土をメリメリメリってこう飲み込ませたとかね、可愛がりでやってたとかっていう言うじゃないですか。
そんなことしてたんですか。
してたらしいよ。
ひどいな、
うん、そら性格も言うながら歪むやろと。
いやまあほんまに、でまあ結局その悪い映画のイメージがまあ結局もうそのままずっと残ってて、
は
いはい、結局岡谷とか諏訪の人たちからするとあんな映画嘘ばっかり、うん、まあ確かにね、あの頃あの女工ではなく工女ですからね、これ、う
ん、工女なんですね。
工女です、工が先なんですよ。
え、女工さんって言ったらダメなんですか。
あのね、
うん、女工と工女の違いってあるんですか。
女工と工女の違い僕らには分からないんですけど、うん、どうもその工女さんたちの話を聞くとそれがプライドやったみたいなんですよ。
工についてる女、
そうだから、あの富岡製糸場があの世界遺産になった時に、うん、実は富岡製糸場の女の人はエリートだったみたいな持ち上げ方されてたじゃないですか、うん、それと一緒で岡谷で糸を引くっていうのは、うん、ある意味エリートできる子、
できる子、どんくさくない子ね。
そう、まあ、あの実際のところ岡谷に糸引きに行くでしょ、
うん、
行くとその糸引くわけですけど、一つの前からだいたい800メートルから1200メートルぐらい引けるらしいんですけど、うん、あのできることできないの差が激しいんですね、
うん、
10倍ぐらい違うと。だから あの1年間で稼げるお金が10円の子もおれば、大竹しのぶみたいに100円稼げる子もいると、
うん、
でまあもう100円控除になるとい
い生活ができたんですか。
ひだに変えると100円で家買えたらしいんですよ、
うん、おー、なんかそれってあれですね、従軍ヤンクとかとのなんか通じるとこありますよね。
だからまあ岡山の人たちに言わせると、うん、いやみんな楽しそうにいい思いもしてるはずって、
それあんだけ稼いだんだもん。
そうで、まあ実際そのそういうプライドもあるわけですよ。できない子は本当にできないし、うん、そもそも飛騨で公女に娘を出せるっていうのはちょっと余裕がないとできないんですよ。
逆に
その娘が何人もおるとかね。
あ、
だって一人娘とか出せないでしょ。
誰でもなんか借金の方に取られたみたいな感じの方が多いじゃないですか貧乏の村で。
まあもちろんそうですけど、
それもいたけど も
年頃でないとあかんやん。ほんで、
うん、
まさか5歳の子を出すわけにもいかないし、
まあ一番物覚えが良さそうな時、
ね、そうかといって30歳ぐらいのね、もうお母さん、子供がいっぱいおるお母さん行くわけにもいかない。うん、結局のところ年頃の娘でなおかつ体持ちおぶで、ほんでその器用な子ってそんなにいない。
うん、
なんかそういう中で、しかもあのその時は工場とか製糸業とか言ってなくて、まあ、機械屋って言ってたらしいんですけど、うん、機械屋に行けるのって言ったらちょっと恵まれてる的な感じもあるわけですよ。うん、だってそもそもね、飛騨の山奥で住んでたら米は絶対に食えないし、
うん、
ご飯も食べられないし、でもし残ってたら友達と喋るわけにもいかないじゃん。うん、そもそも友達と喋ってるどころか朝から晩までずっと田んぼ耕したりとかせなあかんわけですから、うん、だからもう全然楽しくないでしょ。うん、でもそうやって岡谷のところから帰ってきた工場さんの話聞くと、まあ言うたらみんな寄宿舎やで、
同
世代の仲間と、まあ仕事はほんまに大変なんですけど、毎日毎日おしゃべり、寝る前におしゃべりしたりとかね、
うん、
月に1回の休みみんなで岡谷の遊びに出たりとかね、
うん、
まあそういう楽しいこともあるじゃないですか。
うん、
でなおかつ100円工場になったら100円稼いで帰ってくるわけですよ。
まあ言ったこっちで言うと1000万2000万みたいな感じでしょうね。そう、まあ、
アメリカで一肌上げて帰ってきた的な感じ、
岡谷、うん、ドリームですよ。
そう、
うん、
だから実際に100円工場になると、もうその工場の方も優等工場って言ってすごく手厚くするんで、うん、家に帰るときにわざわざ馬に乗せて行ったりとかね。で、あのボーナスも出るんですって、
うん、
そういう工場になると着物とかいろんなタンスとか。
じゃあちょっと待ってください。じゃあ住職さんの賞は間違いではないってことなんですか。うん、
間違いでもない。
間違いでもない。
そう。
ただ
もし、
うん、
手先が不器用で
どんくさい子やったら、
どんくさい子はそれは悲惨やったらしいですよ。
うん、
罰金があるんですよ、そのノルマに達せへんかったら。
うん、
でもらった金より罰金の方が多いっていう子もかなりいる。
なんか言ってましたね、最初冒頭、抜け出したら5円でもらったお金が50円に返されたわけだよって言って
た、ね、だから脱走したら罰金50円なとか、
うん、
ね、まあ、そういう感じ でまして毎日毎日罰金もあると、
うん、
で飯抜きやったりとか、
うん、
でこれが嘘、まあ、ほんまやと思うんですけど、結構あの諏訪と天竜川にまあ飛び込んで亡くなった工女さんも
まあいるでしょうね。う
ん、やっぱいるんですよ。
まあ
で
もそれ追い詰められたら、
そういう時代じゃないですか、明治。うん、だって僕から考えて言えば、まあ、東北の方の農村の人たちなんかの娘さん、下手したら体を打ったりとか、
うん、
それこそ吉原みたいなところで売られていったりとか、まあ、三田館とか呼んでたり見たりした人は知ってると思いますけどね、唐幸さんとか言うて東南アジアとか南方の方にこう体を売りに行ったりしてる人から比べると、腕一本で100円稼げる可能性があるわけじゃないですか。しかもあの見た目関係ないですからね、器量は。
うん、
まあこんなこと言うとあれですけど、器量悪かったらそっちの唐幸さんの方でも安い金で叩かれたりとかするん、
うん、
まあそんな中ではなんかある意味岡谷ドリームみたいなのが多分あったと思うんですよ。
うん、
だから
それは敗者の視点で見るとその悲惨なのかもしれないし、
うん、で10人おったらその優等工場になれた2人ぐらい、
まあまあ2鉢でなんでしょうね、多分ね。
そう、2鉢ほんで6人ぐらいは普通、ほんで残り の2人はもうどうしようもない、
まあ電力が飛び込む人、
そう、お金稼ぎに行ったのに借金抱えて帰ってくるみたいな、うん、でまあ結構電力が飛び込んだりとかね、諏訪湖で、もうとにかく諏訪湖に工事が飛び込まない日はなかったっていう話があるぐらいなんです。
うん、
まあもちろんね、これそんな嘘やって言われる人もいっぱいいるんですけど、でそもそも大竹しのぶ映画の中で結核っぽく帰ってくるんですけど、あれは結核じゃない、まあ、実際にあの結核じゃないんですよ、腹膜炎かなんかになって死にはったんで嘘だ、まあ、死んだことには変わ
る、まあ、嘘だね、腹膜炎だったら違うよね、
違うんですけど、
うん、
でもあの当時その日本の社会問題としてなったのが、その、まあ、その当時岡谷に大体人口8万のうち4万人ぐらいが工場やったらしいんですけど、うん、 なんかそっから日本中にこう帰るでしょ娘さんが、うん、だその娘さんが帰った村々で結核が流行るんですよね。
あらやっぱり養蚕業のところって結核が入りやすかったのか。
いや、まあ、養蚕業というより一箇所に
集まってるから、
そうそうそう、今でも西成もそうに近いじゃないですか。だからまあそこから広がったっていう説も諸説ありますか。
諸説あります
諸説あります。
過去テレビ諸説あります。
そうそうそう、まあでもそういう風に書かれてる資料もあったりもするんで、うん、一概にその結核はなかったとか腹膜炎やったとか、まあどうでもええとは思うんですけど。
へえ。
まあでも本当にあの飛騨側とこの信州側の若干の空気の違い、まあ言うたら信州側はそういうふうにあんなことはなかったって言ってるけど、飛騨側行くといまだに正峰さんの墓とか、あの麦峠の火もあるわけじゃないですか、峠だったら。
飛騨側のテイスト、トーンとしてはどうなんですか、その資料っていうか今の調査としては。
まあ、飛騨側の調査自体は、調査資料は僕はあんま読んでないんですけど、うん、もちろん行ってよかったっていう人もいっぱいいるんですよ、やっぱり、うん、それでタンスが変えたとか、あのすごい家になると娘が4人おって、
うん、
4人とも100円控除になった家とかがあって、うん、ほんなら毎年4人で500円ぐらい持って帰ってくるんですよ、うん、その当時100円で家1軒買えるのに、ほんなら毎年のように親父がそれで周りの田んぼ買いまくってもう地主になりましたっていう家もあるんです。
すごいね。
そう、まあ、それぐらい、まあ、このね、映画の中の大竹しのぶのお父さん、
うん、
お父さんは大竹しのぶが100円工場になったからって言って、その金で飲んだくれ始めて。
それはそれで飛騨側にもイメージあるよね。
そう、だから、娘の稼いだ金で飲んで、何があれとか言って、こう暴れるっていう、人が変わっちまったみたいな。
まあ、よくありがちな話。
そう、まあ、ドラフト会議の後でよく聞くよね、こういう話っていう。